男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
雑談としてどうします？映画の話2本あるから入ります。
そうやねんな。映画今週はたっぷり話できるからな。
うん。どっちから行きますか？
もう何でもいいですよ。
どっちから見ました？
僕、幻魔大戦。
じゃあ、幻魔大戦から行きましょうか。
幻魔大戦行きましょうか。
うん。
まあ、久しぶりにあの名台詞ですよ。
何ですか？
すべてを破壊ですよ。
それ、やっぱあれです。気になります、あれ。
あれはね、ちょっとなんかイラッとしますね。
あれ、モノマネしたくなりません？
あれは、当時言ってたもん。
一切の破壊破壊破壊って3回言うっていう。
お前うるさいわみたいな。やつね。
僕、ちょっと練習してましたもん。
それよ。
久々ですわ、こんなテレビ見ててモノマネし、覚えようと頑張るの。
ああ。
外務の、あいついたじゃないですか。お兄ちゃん。
外務のお兄ちゃん前、胸マサみたいなやつ。時むねみたいなやつ。
メロンの人。
あ、メロンの人ね。あ、メロンの。
あれが、残月。
残月ね。
残月が途中から新残月になるじゃないですか。
はいはいはい。
で、新残月になるときに、はい、ベルト形変わるでしょ？
うんうんうん。
赤いのに。
うん、うん。
で、あれに、ロックシードつけたときに、
うん、
メロンエナジーって言うじゃないですか。
言う言う。
あれのモノマネ以来久々に頑張って覚えましたよ。
あ、ちょっとこれは宴会で使おうと。そう。
メロンエナジーって。
さらっと言う。ふわっとくる感じ、ね。
そうそうそうそう。現場大王のモノマネですよ。
はいはいはい、はい。俺、それから言うと今のドライブの方がちょっと練習したいなと思ってますけどね。
タイプスピードみたいなやつ。そうそうそう。
マーク・ハミルじゃない、クリス・ペプラーね。
そうそうそうそう。
いよいよ2話でクリス・ペプラーが出てきました
ね。出てきましたね。
どんなおっさんと思って。
ベルトになるの嫌やなっていうね。
そう。だからもうあれは、サラリーマンはね、
うん。
すごい使えるネタが満載やと思うわ、俺。スーツで会社行ったりするやつとか。
はいはいはいはい。
もうあれはもう俺、今、スーツでネクタイキュッと締めてるやつ見ると、あ、ギアが入ってるって思ってる。
考えるのはもうやめたって。
そうそうそう。
いや、頭使え、頭使え。何
やねん、大根のやつ。こいつ何やねんって、ね。
前回の外務は、
ええ、
ブラックマヨネーズ吉田氏を綺麗にした感じでしたけど、
はいはいはい、
今回は小栗旬を頼りなくした感じですからね。
そうですよね。彼もちょっとどうかなって、ちょっと世には出れん感じやなっていう。これだけで終わっていきそうな感じの子やなっていう、はいはい、あんまりパッとせんタイプっていう、
ね。うんうんうんうん。
化けるかもしれませんよ。
そうそうそうそう。う
ん、最後ほら外務みたいに金髪にされて、うん、ほら宝塚みたいな格好されて終わらされる可能性は大ですからね。
また神さんだ。って終わるっていう。
あの子、かわいそうにな、この子と。最後これかよと思って。
だって今度からあれですよ、ライダー映画出てくるとき常にあの格好ですからね。
そうそうそう。だからもうライダー映画の宣伝、冬のやつやってるんですけど。
はいはいはい。
もういきなり金髪であの宝塚の格好してるからね。
それはね、しゃあないですわね。
神さんだって現れるからね。
そうそうそう。
一番強いのこいつやん。
てか、あいつね。
うん。
割と帰ってきよるじゃないですか。
割と、すぐ帰ってこれるんですわ。
そう。
位置としてね。
ほなね。それはじゃあ、何でしたっけ三成でしたっけ、
ええ、
あいつ。
道ね、道。
道、道、道に、うん、じゃあな、道って言って、お姉ちゃんによろしくな、みたいなこと言うて去っていったじゃないですか。
うん、姉ちゃんには俺は元気だから、みたいな。
お前、こないして超えれてるわけやねんから、盆と正月ぐらい顔出せやって思います
それはな、年に2回はやっぱり顔を出す。これは筋でしょ。
そう、お姉ちゃんも心配してんねんやから。
姉ちゃんは、うん、何この子、はよ、バイト決めて仕事せえんかなと思ってたら最後神さんになってもうたんですから。
そうそうそう。
即身仏になってるんやから。
で、そうなんで、この間まで喧嘩してた友達ね、家訪ねてきて、お姉さん、彼、ちょっと旅立ちましたと。
え、
そうなんて大丈夫なあの子って、はい、神様になったのでって言われたら、んねお前、今自分なんて言ったってなるじゃないですか。
え、何宗教みたいな。
そうそうそう。
え、マルチマルチどっちっていう話。
え、なんてってなるでしょ。
え、そんなんで私納得すると思ってんの？
そうそうそうそう。
悪いけど。
何々さんところの娘さんも行方不明言うて、今揉めてはるやないのってなるでしょ。
いろいろ手続きがめんどくさいねやんか。
そうそ
ことで終わらせられないみたいなところがあって、うん、ちゃんと説明してくれる
そう。もうその失踪やったら7年間保険おりへんからねっていう。
具体的なね、具体的な話になっていくから。
そうそうそう、生命保険もかけてるでしょう。
まあ、ですわ。
ねえ。
だから、あいつら神さん二人が結局年頃になって、
そう。
とか、もう破壊された。何ボロボロの星行って。
うん。
しかもその星も今から二人で頑張って復興させてこっち話かと思ったら、次にはもう青い星に変わっとったから。
そうそう、早っていう。
一瞬やん。さすが神さん。
で、あの二人の子供は、あの敵になってた、あのモンスターと一緒に生活するの嫌やろって話
です。失礼それだけですからね。あいつら、うにょうにょうにょって動いてるあいつらだけやから、
うん、
あいつらと一緒に遊んだりとかせなあかんわけです
よ。そう、鬱陶しいからね。
うん。で、それまでここ結構食い気味で来てた鬱陶しいキャラが、
うん、
神さんになってなんかほら、シュッとしたじゃないですか。
余裕ある感ね。
そう、この兄ちゃんこれからこの演技で行くんやな。これで出てくる限りは、ずっとこの演技させられんねんなと。
そう。だって、ついこの間まで、変身するときに、変身って言ってたやつが、変身って言ってましたからね。
そうさ、さらっと。
うん。
だからもう、ねえ、もうすごいな。まああれはちゃんと落ちたからよかったけど。
落ちたですよ。あ、そう。変身の仕方で言うたらね。
ええ。
昭和ライダー対平成ライダーあったじゃないですか。
ああ、見てないですけどね、もう。
あれ見たんですよ、DVD 出てたから。
はい、だから、いや、一応、マルチエンディングなんでしょ、あれ。
マルチエンディングで。
はいはいはい。
まあ、しょうもない、マルチエンディングですよ。
どうでもいいやつ。
まあ、映画もしょうもないですわ。
うん。
藤岡弘もね、演技おかしくなっててね。
もう、ライダーのこと忘れてしまってる感じ。
まあ、変身ポーズってライダー復帰後でしょ？
はいはい。
1号が、事故って、ヨーロッパ行ったことにされて、2号ライダーから変身ポーズってできて、で、1号ライダー復帰した時に変身ポーズ1号用にまた作ったじゃないですか。
はいはいはい、
で、その変身するときって、ライダー、変身くらいやったじゃないですか。
そうやったけど。
そうそうそう。最初はね。
うん。
あれ、風圧で回るシステムやったから。
バイク乗っとったらね。
そうそうそう。で、それがもう藤岡弘、その後いろいろ、こう思想的におかしくて。まずね、ライダー変身の最初のポーズ。こう手を斜めにビュッてやる。
キュインキュインキュインキュインっていうところで。
そう。で、そっから前やったら、ライダーって言ってたのに、
うん、
まずそのポーズのまま、藤岡弘、はぁって言ってましたからね。
加えてるし。
そう、なや、その、息吹はっていう。
加えたし。
で、その後、ライダーぐらいのね。
はい、もう言い方がちょっともう変わっても
らおい、じじいっていう。
じいさんと。
うん。おー、ちゃいますよ、現場大戦。
現場大戦です。ライダーの話は、まあどうでもいいんです
よ。はいはいはい、
現場大戦。これから見ていけばいいんですけど。
ね。
現場大戦ですわ、大友克洋さん。
ああ、そうですね。
キャラクターデザイン。
うん。
で、な、で、めっちゃ長いんちゃいますよ、現場大戦で。まだやってんの？
現場大戦で、ね、あれ原作小説80冊ぐらいありますよ。
そうでしょ？
うん。
それのどっからどこまでをあれやってるんですか、映像化してるわけですか。
ね、一応最初の最初ってあれでしょ、平井和正が原作で石森章太郎が絵描いてて。
あ、そうそう、石森章太郎の原作石森章太郎って出るんですよ。
そうそうそうそう。
一番最初にね。
もともとその漫画企画と小説企画の合体でやってた話なんですよ。
あ、そういう感じね。
うん。
だから少年漫画の匂いがプンプンするわけですね、あれね。
ほんで、漫画とか元、最初の小説なんかは、今回の映画でまあ、映画で言うとカフーっていうやつを倒して、富士山で戦うでしょ？
ああ、はいはいはい。
あれが終わった後に、
うん。
ゲンマ大王のパワーで、月が地球に落下してくる
っていう。
危ないっていうとこで終わるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。あんな、なんか平和感たっぷりで終わらないんですね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
で、そっから先が、
うん。
バラバラなんですよ、全部。
バラバラってどういうことですか？
もうパラレル。
あ、いろんな、行ったり帰ったり。
そうそう。だから、その続き言うてやってる話で、
うん、
まず主人公が行方不明になってるところから始まってる話もあれば、もう全く別に女の子が主人公になってる話とか、
はい、
だから石の森版と平井和正版で漫画と小説でも話違いますし、
あ、だからいろんなストーリーが混在しだして、
うん、
もう好き勝手やってるわけですね。
そうなんですよ。
80巻とかなってくると、
うんうんうんうん、
だからあそこで終わらせてるのは別に何の序章でも何でも、あの話は終わったと。
そう、あっこまでは大体共通なんです。
あ、 あそこまでが、だいたいみんなが知ってる現場対戦。
うん。
世間一般様で言う。
まあ、ただ、こっから先バラバラになっていくのは、あの映画の後ですけどね。
はいはい。いろいろ分かれていくわけです、
ね。
はい、
分かれていく。てか、平井和正が思いつきで小説山ほど書くから。
現場対戦って書いて。
現場対戦って書いて、現場対戦とか、新現場対戦とか。
好き勝手やな。
だから、ストーリー変えた話を書き出したなって思ったら、それを20冊書いたりとかね。
ああ、そうなんや。
うん。
変わったおっさんですね。
平井和正変わったおっさんなんですよ。
そう、不思議な。まあ、それで飯食えてるんやからいいとは思います。
基本的に頭おかしい人なんでね。
あ、そう、そうですか。ネジ外れてもうてる人なんですか。
ウルフガイ書いてた人ですよ。
ウルフガイってなんや。
え、ウルフガイシリーズですよ。
なんで漫画ですか。
まあまあ。小説、小説。
あ、小説あんねんね。
まあまあ、狼男みたいな話なんですけど。
ああ、そういうやつね。だから、ファンタジー色の非常に強い人と。
うん、オカルト系というか。
そうですよね。
うん。あれですからね、ウルフガイの小説書いてる途中で、主人公。
うん。
名前何やったかな。犬神明。
はい。もういきなり犬神言うてますよ。
で、ウルフガイ書いてて、
うん。
ある時ね、夜中に小説書いてたらね、犬神明が訪ねてきたんだよって普通に言う人ですから。
あー、湧いとんな。湧いとる。
うん。
うん。
そう。
そういった感じの人。
そういう人です。
ああ、だから、そう、ああいう、ちょっとおかしな感じ。なんかね。
うん。
まあまあ、いきなり本編の話になりますけど、昔もっとかっこよく見たんやな、俺。
ああ。
現場対戦見た、アニメのやつやろ？ただのアニメじゃないね、みたいな。かっこよさがあのアニメにはあったと思ったんすよ。
まあ、アニメ界の最先端扱い。
そうそうそう、一番おしゃれアニメ。
おしゃれアニメなのか。
いや、おしゃれアニメじゃないな。あれでしょ。ジャパニメーション的な扱いでしょ。
ちょっと前の押井守的な。
そうそうそう。広角機動隊ってな、まだどうせあれやろって変身とかすんねやろみたいな話だったら、いやいや、違うねん。ちゃうねんな。いろいろ、なんかいろんな設定があってな、みたいな。感じの話だ的な見方をした覚えがありますわ。
なるほど、なるほど。
シュイン、シュイン、シュイン、シュイン、シュインってオーラが出てね。
あれ。
あれ、やと思って見たけど、もうなんやろ。もう完全昭和ですね。
僕もう音楽がワロテモテで、
キース・エマーソンでしょ。
パッパッパッパッ
パパパパパパパパパパパパーいうやつ。
ファラワッパッパーン。
なんかほら、やろうとしてることは、
うん、
昭和的な、すごい純日本的なところへ持ってきて、
うん、
なんかその、テクノ？
テクノ。
テクノかな。なんやろな。
まあ、テクノサウンドぐらいにしときましょうか。
そうやね。フュージョンテクノみたいなやつ。
あ、うんうん、
うん、そういうのと合わせた、このマッチ感。
うん、
ミスマッチ感。
シンセサイザーで、
ね。シンセサイザーや。それ忘れてたわ、もう。なんかほら、エヴァンゲリオンみたいなね。
うん。
エヴァンゲリオンみたいなやつので戦っていながらも周りの風景はすごく日常じゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
ああいう雰囲気を出したかったのかなっていう。
ああ、なるほどね。
だから、音楽と相まってね。
うん。
なんかもう違うと思って。なんかこれ違うと思って。
そう。
うん、ずっと。
あとずっと話ふわふわしてるし。
もうなんかね、収集がついてないんですよ、話。うん、やっぱり何十巻も何巻もある話を2時間ぐらいの話、うん、やっぱするので無理があるんでしょうね、あれ。
だからね、うん、尺取って映画やったら、
ええ、
主人公が力に目覚めるぐらいで、
ええ、
もう映画一回終わりますよね。
だから、二部構成、三部構成にしていかないと。ダメって、主人公約15分ぐらいで力目覚めても
う
て。
そうそうそう。
早かったもんね、あれ。
早かったですよ。
覚醒の仕方がしょぼい。なんか、もう。うわーって言ったらもう覚醒してる感じです。
そうそうそうそうそう。
で、その主人公もその力覚醒した恐ろしい力的な感じですぐ連れに見せるしね。
そうそうそうそう。
こんなんなってまいましてみたいな。
で、連れ過剰反応しすぎね。
わわわ、やめてくれやめてくれやめてくれみたいな。
そんな超能力を使って人に命令するようなやつとは絶好だ。 ちゃうやん、ちょっと自分ビーラしておもろいよ、もうすごいな、言うかな思ってやっただけやんかってね。
だから そこまで言うこともないやんか。
そうそうそう。
化け物扱いやんか、それ。うんうんうん。やつがね、やってってもなんかな、あの、大友克洋の絵っていうのも、うん、ちょっと、なんですか、今もっと上手く描けますやん。
あ、はいはいはいはい。
昔なんかちゃうね、気持ち悪いだけの人たちになってるね。
僕ね、今回ね、見ててね、
うん、
思ったんですけど、大友克洋って、
はい、ええ、
角田二郎の影響大きいっすよね。
ああ、そういうね、猟奇的な感じね。
いや、あの、その、私、あの、絵柄も。
絵柄は、あれちょっと大友克洋タッチから変えられてません？
変えられてますけど、
そのアニメーターの人が角田二郎の影響を受けてるんじゃない？
あ、なるほど。
じゃないんですか、
これ。あがい、角田二郎混ざってたかもわからないですね。
そうそう、かなり角田二郎がアニメーターやってたんじゃないですか。
あの、和服着てきてたんでしょうね、グラサンつけて。
そう。お先生が、先生、それじゃ目をお願いしますって言って。
角田先生、いつも思うんですけど、その、訪問着の肩のところ、うん、ちょっとあの、出っ張ったやつお好きじゃないですか。なんか、紙下みたいになってませんっていつも思うっていう、あれね。
やっぱり先生呼んでるのは恐怖新聞なんですかって、購読されてはるのは。
100日縮む割にはお前用意長生きしとんなっていう。
長い間話も続きましたしね。
そう。
なるぐらい、なんかね、映画違う、あれ、大友克洋の映画じゃないんやけど。だいぶ変えられてもう出たんですけど。
ただね、大友克洋やなって思ったのは、あの、お姉ちゃん襲われるじゃないですか。
はいはい。
で、肩ビリーン破かれて、ブラジャーバラーン出るでしょ。
出ますね。セクシーシーンの一つですね。
全然エロないっていう。
そう。なんか、当時は、それで僕、ちょっと敬遠してたと思うんですよ。
ほう
ん。いわゆる、その、かっこいい絵じゃないじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
より人間っぽい絵じゃないですか。
え、当時の絵でかっこいい絵ってどの辺ですか？
なんやろう。やっぱりもっとキラキラしてて。
うん。83年ですよ。
そうでしょ。主役は髪の毛長くてですよ。
なんやろ
う。83年言うとどんなんやろう。
超人ロックみたいな。
もう、いわゆるそんな感じですわ。あれの、あれぐらいの感じ。
はあ。
それが超能力体制の一つですわ。
なるほどね。
で、それがなんか学生服で何、何、うん、普通の、なんか。
あ、ね、83年のアニメ、ちゃんとウィキペディアリストがありますよ。
さすがですわ。
ね、ウラシマンとか。
あ、未来警察ウラシマン。あ、それも、でもな、ちょっと匂いあるからな、大友。
うん。影響受けてる。
そうでしょ？
ちょっと影響受けてる。
大友集しますよね。
するする。
漫画浦島みたいなやつ。それあったでしょ？
なんかありましたね。
チャンピオンでやってたやつね。
うん、
あれぐらいのなんかキラキラ感がやっぱり、漫画にいるわけですよ。
あと、クリーミーマミが83年ですね。
あ、ほらほら、キラキラしてる。
キラキラしてますね。
キラキラしてる中にあの、目が小さくて、
うん、
あと、あれですわ、アーノルド・ボーヤーみたいな。
あの、よく突っ込まれてたやつですね、アーノルド・ボーヤ。
やたら突っ込まれたやつ。
アーノルド・ボーヤは、おいおい、冗談は顔だけにしろよ、のやつですよ。
誰なんですか？
アーノルド・ボーヤですよ。
アーノルド・ボーヤなんて知らんねんけど。
アーノルド・ボーヤ、黒人のね、
はい、
白人の家にもらわれてきた子なんです
よ。それ、アーノルド・ボーヤって話なんですか？
アーノルド・ボーヤは人気者っていう。
全然人気者じゃない。
ドラマ。で、お兄ちゃんに、おいおい、冗談は顔だけにしろよ、って言って。
いつも言うのが。
いつも、それ、決め台詞
が。
はい。
ドワーって笑われる。
そう。で、エマニュエル・ボーヤは、その、アーノルド・ボーヤは人気者の、
はい。
ドラマが売れたから、同じようなドラマやろうぜ、つって、他局がパクったドラマの主人公やってた子がなぜか日本で売り出されるっていう。
ああ、そういう感じの子ね。
そう。
あ、だからそれがエマニュエル・ボーヤね。
エマニュエル・ボーヤです。
ああ、だから今回エマニュエル・ボーヤも出てきますよ、現場大戦に。ウォークマン聞いてましたわ。
そう。
ウォークマン聞いてローラースケート履いて出てきましたわ。
あれ、これ誰がやってんねやろ思ったら、林康文やってるんですね。
それ誰なんですか？
あの、青春デンデケデケデケとかの主人公やってた俳優の。
あ、男の子。
男の子、あの、ちょっと顔細表の。
あ、だからちゃんと少年の声なんですね。
そうそう。でも声優ちゃんとうまいことやってるやんと思って。
そう。でもその割に原田知世が声当ててたりします。角川映画の静岡。
そう。
タオの役やってます
けど。タオの役。
なんかどうでもええなと思って。レッスン1終了 っていう。
こいついるっていう。
レッスン2終了っていうだけのやつ。
そうそうそう。レッスン4までありますけどね。
レッスン4、レッスン4まで英得するのが早い。
はいはいはい。30分ぐらい。
30分ぐらいで、もう卒業のレベルまで行きますからね、彼ね。
そうそうそう。
なんかあれが、なんかもっと当時はかっこいいかったけどなーって思うんですけど。
ああ、なんか、ね。
全然変わってもうてんねんけど。なんなんあんまり大した絵もあんまり金かかってないし。
っていうか今気づいたんですけど、
うん、
見てない人向けにちょっとだけあらすじ説明します。
説明、まあ、見てる前提で話してもうてるけど、多分見てない人大半なんでしょうね。
多いと思います
わ。ああ、これ、現場大戦について話してあげてくださいよ。
そうそうそう。現場大王っていうのがいるんですよ。
もうどうでもいいでしょその時点で。
現場大王。
いませんで終わりじゃないですか。その見たこともないですので終了じゃないですか。
で、現場大王は、こう、うん、いろんな星を、こう、破壊して回る。
役目。
うん。そういう、なんか、こう、どうでしょうあれ。そういう意志を持った存在なんですよね。
で、人間ではないんでしょ？
そう。
生物ではないんで
しょ？なくて、なんかこう、意志を持った存在みたいな。
エネルギー体なんですよね。
なんかね。
でも、イメージは、ドクロなんですよ、
うん。ドクロなんです。
人間やんって。
人間のドクロなんです。
そうそうそう、それ人間やん。全然やんって。
うん。ホモサピエンスのドクロですからね。
そう。だから、ホモサピエンスやん、この人って。
そうそうそう。
そういう現場。宇宙最大の邪悪な。
そう。
魂ですわ。
そう。それが地球に迫りつつあると。
いよいよ次のターゲットは地球になったと。
うん。
いうことでね。
そう。で、
うん。
こう、超能力を持った人がですね。
もう怪しいからな。
まあ、それと戦うと。
うん。
いうのがざっくりした話ですよね。
そう。それと、それに超能力で立ち向かう地球の人たち。
うん、そう。一人だけ超能力違うやついますけどね。ビカ。
あれは、エモリトールやからね。
エモリトールなんですよ。
エモリトールさんやから。
あれですね、総帥さんと見るアニメのエモリトール登場頻度が高すぎますね。
そう。だから俺、最初ベガが出てきて声出した瞬間、ファウストやって思ったもん。黒騎士ファウスト。ああ、懐かしいなと思って。
スリーナインの主人公のお父ちゃんこと。
そう。あれ、どっちが先なんでしょうか。
ああ。
スリーナインが先なのか。
スリーナインやと思います。
でも、それにしてはスリーナインの絵のグレード高くないですか。
高いっすよ。
で、現場大戦の絵のグレードひどくないですか。
確かにね。
話の進み方の、統一性のなさと。もうなんか、
スリーナインもね、
ええ、
結構グダグダですよ、映画。
いや、あれは、停車駅減らしたらええだけやから。
あ、まあね。
結構な話出来上がっとると、俺は思うさ。でも、現場大戦のこのダイジェスト感といえばね。
すごいっすね。
このダイジェスト感はすごいっすな。
だから、さっきのね、まあ、戦うよって話ですけど、
ええ、
まあ、主人公が力に目覚めるまでに、
ええ、
他の国が現場に潰された時に、
うん、
なんかこう、コールドスリープみたいになってた、
ええ、
ベガっていう、まあ、宇宙人。
戦士ベガですよ。
そうそうそう。
サイボーグ戦士ベガですよ。
そう。
うん。
うん、が、まあ、地球に、まあ、流れ着いてですね、
うんうん、
それと出会った女性の、超能力者が、こう、主人公に目覚めろ、目覚めろ、言うたり。
どっかの、なんとか国の女王がね、飛行機狙われて、
うん。
邪悪な魂に狙われて、飛行機落ちるんですけど、
うん。
あれですよね。おばはんに助けられるってことですよね。
私は、フロイ。
あ、もののけ姫や
そう、三輪明宏や
ってなって、それが助けてくれて、
うん。
これで、今日までのあなたは、もう死んだわって言われてね。あた、今日からは新しいなんかとして。
あなたは、サイオニクス戦士としてって言われるんですよ。
サイオニクス戦士っていうのもなんかね、あれですわ。その後出てくるオウム真理教とか。
そうそうそう。
そういうののも、ちょっと昨日今日考えた感じなんですよ。
あれ多分サイキックとバイオニクスの合成でしょ。
サイオニクス戦士は。
サイオニクス
戦士。戦士
そう。偉そうにね、サイオニクス戦士よ、みたいなこと言うてるくせに、途中で、エスパーとか普通に言いますから、ね。どっちやねん。
言葉変えとるやんけ。
そうそうそう。戻っとるやんけ。
なんかもう、なんか変な魔術師みたいなのも出てくるし。 魔術師が最初一番オープニングで出てきて、すべてのなんとかはなんとかだみたいな。
あれ多分占い師かなんかなんでしょうね。うん、なんかこう占い師のその能力が高いから、幻魔が迫りつつあることの恐怖を謎の踊りで表現するっていう。う
ん、するって感じやけど、別に話にはそんなに重要に関わってこない。
そう。
全くっていうね。だってあれですよ、もうその、うん、非常にこの話長いんでしょうけど、
うん、
軽く日本で超能力に目覚めた男の子が、
うん、
超能力を持っちゃったんだっていうことをみんなにカミングアウトして、
うん、
それはすごいわねってみんなに言われて、
うん、
ある日晩飯を食うてたら、ニューヨークが大変だっていうことに気づいて、ニューヨーク行って、帰ってきたら、日本ボロボロなってて。
お姉ちゃん殺されるしね。
死んでてお姉さんが。それで、戦ったっていうだけの話ですからね。
そう。
それが約3日間か4日間の話ですから。
東京気づいたらなぜか滅びてるっていうね。何があってんって
東京の人らどこ行って。
そう、説明せえや
ん、ね。東京の人たち一っ子一人おらんようになってるやん。
そう。
どうなったの？滅亡したの？
なんか途中で言ってませんでした？東京はもうこれは全滅だなとか言
う
て。
言ってた。
何があってんだから
って。そんで、ニューヨークで戦ってんのもそんな何ヶ月も戦ってないんですよ。
そう。
1日2日の話なんですよ。
うん。
で、帰ってきてみたら帰ってくんのも安いですわ。自分で飛んで帰ってくんねんから、ね。
そう。でね、ニューヨークでね、テレポート能力を持ったやつを味方につけたやから。
あ、アーノルド・ボーヤね。
アーノルド・ボーヤはね、瞬間移動ができるんですよ。
そう。なんで、人も瞬間移動させることができるわけです。
そいつので行けやって思うっていう。
飛んで帰ってきたね。まだかーで、なんかお姉さんがめっちゃピンチになって、
うん、
で、こう、すごくハラハラドキドキ、敵に狙われてて、
うん、
なんかもう、あかん、お姉さん大ピンチって言うてる間も、うん、弟は一生懸命飛んで帰ってきてるし、ハラハラドキドキで、まだかー言うたらお姉さん間に合わんかった、言う
やん。そう、横でじじいが、一足遅かったかって言う。
勝手に決めんなよ、お前。まだ分かれへんやん。
そう、多分首絞められてるだけやから心臓マッサージとかしたら生き返る可能性高いと思うでっていう。
しかもやっとお姉さんも能力を覚醒してしまったのに。
そう。
それ、なくなるって。もうなんか話むちゃくちゃやわって。
そう、あとね、だからそのどんどん味方増えるんですけど。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わぁ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。